吉野です。今日のテーマ、夫さんと出かける時の注意点、どんなのがあるです。皆さんお元気ですか？夏に向けて体を少しずつ慣れさせていきましょうね。先ほど夜勤から帰ってきたばかりの私でございます。うちに帰ると夫さんがのんびりパソコンをいじっていたのでね、あなた今日お暇なの？って聞いたら、いやこれから仕事だよって言われたのでね、悲しいって言ったら、嘘つけって言われた私でございます。ということで今日のテーマ、あなたたちは夫さんからの提案でどこかに出かけるとき注意していることはありますか、です。私の結論としましては、注意ポイントをあらかじめ持っている人たちはこれからもきっとうまくやっていけるです。すり合わせができるということはこれからもやっていけるという証明の一つであるからです。ない人は作ってみよう。以前にラジオでもお届けしましたが、外出先での喧嘩、私たちもたくさんありました。今でもね、何も考えないと怒るんですよ。いや今はこう言っておこう、怒りがちなんです。起こしません。私が成長しているからである、いやここは夫さんも成長しているからと言っておきましょう。この間ね、イルカショーを見に行くって言われてたんです。でいつものように、うんうん行く行くって答えました。後から思うのです、この言葉だけを信じて一緒に出かけては喧嘩が起こると。私からするとね、イルカショーを見に行くってだけで誘われるんですから、私からすると吉野が喜ぶと思うから、吉野が楽しい時間を過ごせたらいいなって思ったから誘ったよってことだと信じ込んでしまうわけですね。私なんかはね、単細胞だから。けど実際そうやって甘いお誘いがあって一緒に出かけるでしょ、もう違和感だらけよ。何がって、夫には目的があるのよね、そもそもっていう、言葉にして伝えられていない確固たる目的があるのよねということを知るわけです。例えば今回だったら、イルカショーの動画を撮りたい、クラゲの動画を撮りたい、以上今回の目的はこれだけだから、自分が撮りたいものを撮りたいだけ撮ったらもう一目散に切り上げて次に次に行動したいのですよ。夫さんはそこでのお遊びはないのよね。すぐに帰りたい、すぐに帰りたい、どこにも入って休んだりしないの彼は本当にイラッとくるのよ。ここで気づくのです、毎回毎回毎回、あ、私ってただのついて歩く人じゃんかって、いや気づくというか思っちゃうってことね。え、自分が一人で生きにくいから誰かついてきてくれたら自分が楽なのにな、みたいな感覚で誘ってんだな、みたいな、そう感じるのよ私からすると。だったらね、最初からね、吉野イルカショーを見に行くじゃなくって、俺ねイルカショーとクラゲの動画を撮りたいのね、それ撮ったらパッと帰ってくるだけなんだけど、それでも一緒に行くとか聞けと俺の外出に付き合ってくれないとか言えと、何を私のためにみたいなことで誘ってんのかと、こらと思うわけですよでもね、夫さんの立場になってみたら嘘はついていないじゃないですか。何にも嘘はついてない、イルカショーを見に行くと言ってイルカショーは見たし、間違ってない、嘘は言ってないから何にも悪気はないんですね。けど本当の目的を隠されている気がして、うまく口車に乗せられて自分が行動しているような感じがして、本当にイラッとすんのよねあんたの時間感覚で動くなんて全然楽しめないわって思うわけです。目的を先に明かさない人や場所を信用できない、それが私吉野であるというような要素を持っていた、持っている、持っていたのが吉野であると、それをミスター T 君は分かっているはずなのに、私に断られる要素が少なさそうな甘い誘いを毎回口にするわけなんですよ、というような偏った考察をしてはイライラする自分と、いや夫なりの表現だからなどなど思いながらね、堂々私堂々堂々とかって行き来してきましたよ。はあ、昔は本当にそれが嫌で、 誘ってくれる嬉しさも感じるし、あ、一緒に行きたいんだななんて思っては毎回付き合う私。けど実際にはその場所でわちゃわちゃ楽しむこともなく、食事をするわけでもなく、お土産品店かなんかどっかお店に入ってなんかを見て笑い合うわけでもなく、喫茶店なんかに入るわけでもなく、どこか寄り道を楽しむわけでもなく、はい次目的終了、さあ帰ろう、いやどこにも入らんよみたいな、いいよ家でなんか食べようみたいな、すぐ家に帰ろう病が始まるんですね。歩くの遅くてもイラッとされ、頑張って小走りに走り、電車の時間もタイトで、トイレに行きたいっても言えなかったり、あ、でもあんたのトイレのタイミングやタバコ休憩を自由に取るのねみたいなさ、もう本当に今までの外出先での私のボイコットよ、何回やったか、あ、この人と外出してはいけない、そう幾度となく思い、出したことかというけれど、今はねこういうふうに注意しているから、そんな感情は持たなくというか感じなくなりました。私が夫さんと外出するときに注意しているポイント、夫の目的に合わせてその中で楽しむ以上。これでは我慢しすぎじゃんって人に言われます。うちらはもっと夫さんが合わせてくれるよって、いやー羨ましい限りです、そんな人と外出してみたいですねというタイプによりけりだと思うし、状況状況あると思うので、自分たちの現状に合わせて対策を取っていけばまた変わっていくこともあるんじゃないかなと思っています。あ、余談なんですけどね、夫さんの目的を隠したい甘い誘い文句ね、これ日常でもよく使われるんですよ私で、いろいろ考えた結果ひとまずここに落ち着きました。うちにおりますミスター T 君は、兄弟構成でいうと2人兄弟の末っ子でね、なんというか愛を受けることに関してはもう本当に自然に上手なんです。私はお金を払ってでも身につけたいことなのに本当に憎いくらい上手なんですね、もう愛されキャラです。何もそれが兄弟の末っ子皆さんがそうだとはもちろん言いませんが、彼はよく人を見てるんですね。私なんかは下に弟も妹もお世話をする対象がいましたから、自然なことといえばやっぱりお世話をする方する方っていう風に身についているんですね。でうまいことハマったから需要と供給が夫さんと私は結びついたのだとも言えるのでしょうけれども、ある意味本当に私をうまいこと操縦するのがお見事です。よく日常生活であるのがね、これどうやるのとかって聞いてくるんですよ。え、こうすればいいんじゃないとかって言うと、え、どうやってどういうふうにやるのって返ってくるんですね。え、どうやってってこうしてこうしてこうしてとかって私がやってみせるパターンになります。そうするともう出来上がっちゃってるんですね。ここがミソなんです、ここがミソなんですが、夫さんは私にやってもらって完成させたものを手にするということが目的という、一本取られたっていう気持ちがね、イライラよりも勝って大笑いしてしまうんですよ。マジにそこがムカつくし、可愛いのよねっていう、可愛いけどムカつくのよねっていう、そういうことを言っては夫さんとも、あ、彼も、あ、バレたかみたいな感じで二人で笑うんですけど、さあ話を戻して、夫と外出するときは私は優先順位をつけています。1、夫の目的を知り合わせる、2、その上でその中で自分が楽しむ、今はこれを決めてやっています。最初に決めているだけで喧嘩がなくなります。夫の目的を知り合わせるだけだと私が本当に楽しくなくなるし、夫さんも少なからず私に喜んでほしい気持ちもあるんでね。2の、その上で自分が楽しむ、私もちゃんと楽しむっていう、これを忘れずに用法用量を守って楽しんでおります。理想はあっても合わない部分はすり合わせしていくしかなくってね、夫に叶えてもらえなくっても友達と外出するときに叶えてもらえれば、叶えられていればよかったりするし、私はそもそも一人でも楽しめる人だから、どこにでも一人でも行くんですけどね、全部を夫さん一人に背負わせなくってもいいよって考えてからはすっきりしましたね。 喧嘩するときは一つのロープを両方から引っ張っている状態なもんです。同じ立ち位置で拮抗しているんですね。なら引っ張らなかったらそもそも拮抗なんてしませんという、そういう手もあります。どっちかが譲ったり大人になったりしながらも二人できっと成長し合っていけるから、安心して今はあなたが寛容的になったらいい、そんなことを思う私でございました。夫さん、私を成長させてくれてありがとう。あなたでなければ私の成長はなかったでしょう。直接言うとそれこそ喧嘩になりそうな言葉でございますが、さあ、あなたたちは外出時にどんなことに注意をしてうまくやっていっていますか？お便り待っています。今日はそんな感じでございました。ではまた。